スーヤ・エイコの冒険チャンネル。
皆さんこんにちは。新冒険チャンネルは冒険のように人生を楽しもうをテーマに、フリートーク、そして歌も織り交ぜつつお楽しみいただくバラエティートーク番組です。パーソナリティは私、スーヤン・エイコと、影武者パーソナリティ、片桐隆さんです。片桐さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。チーズ牛丼が好きです。片桐です。片桐です。噛んでしまった。チーズ牛丼、メガサイズ食べます。
チーズ牛丼
ぐらい。美味しいですよ。
本当ですか？
ぜひ食べてみてください。
食べてみよう。この番組はお客様と企業のコミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフの提供でお届けいたします。お客様、今日はどのようなお問い合わせでしょうか？
すいません、登録した電話番号を変更したいんですけども。
かしこまりました。マイページトップのページのメニューのバーの中にあるお客様情報の中に登録変更というところがありまして、その中のお客様個人情報を選んでいただきまして、その中のチェックボックスで電話番号にチェックを選んでいただきますと、次の画面で入力するフォームが出てまいりますので、そこに新しい電話番号を入れていただけますでしょうか？
あ、すいません、ちょっとすいません、わからなかったもんで、順を追ってお聞きしたいんですけども、そのマイページっていうのは一体どうやって入ったらいいんでしょうか？
お客様、マイページがお分かりにならないというお問い合わせでございますか？
違うて。
お客様は、こんな経験で黙って離れているかもしれません。株式会社バリューオブライフは、すべてのお客様接点最適化のお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせください。夏といえば花火。最近は公園に規制があったりしまして、なかなか自由に花火ができないっていう現状もあるんですけれど、やっぱり夏の間に一回は花火したいです。よね？よねって皆さんどう思ってらっしゃるかわからないですけど、ネズミ花火って知ってます？最近あんまり見ないんですけれど、ただニュルニュル出るだけって。パチパチもしない、ニュルニュル出るだけっていうネズミ花火って知ってる人はあんまりいらっしゃらないのかしら。まあ、ただ伸びるだけの花火なんですよ。なんかね、妙な感じ。ただ伸びるだけっていう妙な感じが止まらなくって、一袋に何個か入ってるんですけど、ほんと次々やりたくなっちゃうんですよね。っていう花火とか、あとは、やっぱり何が好きって言われると、線香花火。最近の線香花火はこう紙のやつなので、なんて言うんでしょうね、丸いところがすぐボトってこう落ちちゃうんですよ。長持ちしないで落ちちゃうので、本当はずっとこうちっちゃくなってもパチパチってこう出てるようなこう純日本製の線香花火っていうんですか、っていうのが本当はいいなって思うんですけど、手に貼ることも少なくなってるかもしれないですけど、皆さんは何の花火が好きでしょうか？あとは、花火大会ですね。あちこちで今、花火大会開催されてると思います。もう本当に綺麗ですよね。本当、空全体が輝くみたいな感じのフィナーレとかは、やっぱり直上で見ると、遠くからは見れないっていうぐらい、こう、感動ものですけど。個人的には私、諏訪湖の花火、湖上花火ですごくいいって聞くんですけれど、お盆の真っ只中なんですよね。宿泊の花火が。なので、とても大変なんですね。その宿泊先を取るとか、交通機関もそうだし、見に行くっていうことそのものがかなりハードルが高いので、だいぶ前から計画をしとかないと行かれないらしいんですけれど、でもそのうち行きたいなと、来年は行ってみようかなとか思っている今日この頃でございます。リスナーの皆さん、思いっきり夏をエンジョイしていただきたいと思います。今日も暑さを吹き飛ばすフリートークに歌を織り交ぜて30分、最後までどうぞお楽しみください。
びっくり体験。
マジか。
このコーナーは驚きの体験を共有しちゃうコーナーです。今日はあの嬉しいことにリスナーさんがびっくりの体験談をお便りをくださったんです。いつも私の体験を話してるコーナーなんですけれど、今日はあのお便りあのせっかくくださったのでお便りをご紹介したいと思います。
イエイ。
ラジオネーム夢見る子羊さんからのお便りです。初めてお便りします。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私はとても緊張するタイプです。知らない人と話すのも苦手で、ましてや人前で話すのはとても緊張するので苦手です。先月地元のお祭りがあって、最近ねそういうお祭りのシーズンですよね。自治会の役員をしている母が司会をすることになっていましたが、開始時間直前に熱を出し、私が代わりに司会をすることになりました。うん、母に目を伏せないでちゃんと皆さんを落ち着いて見て台本読んでいることが分かっても構わないから、ゆっくり大きな声で話すようにと言われたので、その通りにしました。途中は思い出せませんが、初体験なのに終わってからたくさんの方に褒めてもらいました。自分でもびっくりしました。嬉しかったです。素敵。
もう素晴らしいですよね。
素晴らしい。
あれですよね、再確認なんですけど、びっくり体験のやつお便りをいただくのは初ですよね。
そうです、初です。
あの今まで英子さんのあのびっくりしたこととかのお話でしたもんね。素晴らしいですよね。
素晴らしい。
ありがとうございます。
そうなんです。嬉しかったかなと思います。本当ありがとうございます。
ゆずさんもありがとうございます。
ありがとうございます。
あれですよね、聞いてらっしゃる皆さんもこのびっくり体験、失敗談じゃなくてもたくさんお便りください。そうそうそう、もしかしたらそれで新しいコーナーが生まれるかもしれない。
本当そうですね。本当にそうそう。
夢見る子羊さんもお便り素晴らしいですよね。なんかあの
すごい素晴らしい。
なんか普通に誰もが聞いて気分のいいっていうか、あの、うん、あ、よかったって思うっていう。
いや本当、本当に本当に
こういういいお便りだなって思います
ね。お母様のアドバイスまた素敵ですよね。私めっちゃ納得です。これこうやって読ませていただいていて、昔の自分の体験をそのまんまこう思い出すような感じで読ませていただきました。で私、今は今でこそね、緊張別にしないんですけど、昔はやっぱりすっごいドキドキしたんですよ。もうしこたま練習をすれば、練習した自分は裏切らないから、もう緊張当日しないようにしこたま練習しようっていうことぐらいしかできなかったんですね。それでもやっぱり当日バッてこう人前になった時、思いのほかいっぱいいたりとか、想像してたのちょっと違う風景が見えちゃったりすると、途端ドキドキしたりとか、いろいろこうあるんですけど、ある時にやっぱり気がついたのが、目をそらさずによく見ようって思ったんですね。このお母様と同じように、あのアドバイスと同じように。そしたら不思議と落ち着いて、それ以降上がるっていうことなくなったんですよ、っていう経験を今ねこれ読ませていただきながら本当に思い出したので、お母様ももしかしたらご自身でそういう経験をされて、もう当日のことだからっていうので一生懸命な感じで、あの娘さんにこれ託す時にアドバイス必死でされたのかなって思いながら読ませていただきました。すごい素敵なアドバイスと思います。
いや素晴らしいです。
本当に多分これ初体験って言って書いてくださったので、きっといろんな体験がこう増えていくんじゃないかなと思いますので、これを機にですね。なのでまたなんかチャレンジしていただいて、あこれもできた、だからこれもできたっていうのがあったら、ぜひまたお便りいただけると嬉しいなと思います。
はい、ぜひ人生楽しいチャレンジをこれからも、
はい、よければお便りください。またお待ちしてます。
はい、お待ちしております。ありがとうございます。はい、
ありがとうございました。日常の不条理に
でっけん。
このコーナーは皆様にいただいた日常の不条理に関するお便りをご紹介して、鉄拳先生にアドバイス、ご意見をいただこうというコーナーです。片桐さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。では今日のお便り紹介いたします。
はい。
ラジオネーム、ハイスクールララバイさんからのお便りです。はじめまして、私は高校の教師5年目です。 うんうん、同じ学校の先輩教師に日々悶々としています。私が話をすると、いつも俺らの頃は何々だったんだよな、俺は昔何々だったんだ、俺はとすぐ俺俺話になりますと、
はいはい、
自慢話しかしないのでつまらないし話が広がりません、
はい、
同じ学年かつ同じ部活を見ているなるほどね、ので一緒に行動する時間が多いのですが嫌気がさしています、
はいはいは
い、というお便りでございます。このお話、まあね、人間関係で結構ありそうな感じもしますけれど、まず鉄拳先生、ぜひアドバイスをお願いいたします。
ハイスクールララバイさん、まずはありがとうございます。
ありがとうございます。
今回、まあ、初かな、自分の実体験で話そうかなって思うんですけど、
はい、
ちょうどですね、とある友人の話で、といってももう数年ちょっと付き合いがなくて、まあ人間関係いろいろそういうのもありますからね、ちょっと数年付き合いがないんですけど、それこそ10年来ぐらい関わってきた友人の話で、
はい、
私ですね、散歩が好きで、
はい、
その友人が稀有なもので連日散歩とか付き合ってくれる友人やったんですよ。
おお、
それこそ夜中から朝日が出る晩までとか、
お、
まあ、それまで歩いてるのがちょっと周りはちょっとおかしいって言われるんですけど、
はい、
まあ、今でも俺がすごく自転車で何時間、
はい、
1日使って一人で走ってたりとかするんですけど、うん、そういうのってやっぱり過酷だもんで、
はい、
うん、俺はまあ過酷なことをしたいんじゃなくて、そのゆったりと時間を旅して過ごしたいからそれをやってるんですけど、
はい、
散歩にしてみても、
はいはいはい、
それに付き合ってくれる友人やったんですよ、
はいはい、
ただハイスクールララバイさんのその先輩じゃないですけど、
はい、
朝日が出るまで夜中から散歩するとするじゃないですか、
はい、
まあ 7、8 割俺はなんとかでみたいな、俺はこういうことがあって、こういうのでこうやって言ってやったみたいな、例えばの、ざっくり簡単に言ってしまうと、
はい、
自慢話みたいな感じでしょ。そうなんですけど、割と苦にならなかったんですよ。
ああ、そうなんですね、うん。
そう。周りの共通の知り合いとかだと、
はい、
その人物、はい、俺の、はい、その友人と、二人っきりはちょっととか、まあ、ハイスクールララバイさんと同じように、聞き続けるのはちょっとしんどい、二人っきりでは、みたいな意見も、ちらほら
あったりするんですよ。あったんですね、こういった同じようなこうご意見をお持ちの
そうです
お友達がおいでになった。
でも、はい、俺はそれを苦としてなかったので、
はい、
その自分がどう思ってるかっていう解決方法で、
はいはいはい、
今回は行きたいなって思います。
ぜひぜひ、はい、
そうですね、俺はラジオ感覚で聞いてたんですよね。
あ、
例えば、はい、もうそれこそ本当長い時 5、6 時間、
はい、
半日、はい、1日例えば休日で遊ぶとした時も全然あったんですよ。それでも彼はものをすごく教えたがる。クモムシっていうのは宇宙空間でもみたいなやつを永遠と話す。もう一方的に相槌とかもないぐらい、今こうやって英語のところこう話してる、
はい、
相槌も交えて話してる感じじゃなくて、
はい、
もう一方的に何時間も喋り続けられる、タイプやったんですよ。
なるほど、はい、
で俺はだからあの BGM みたいな感じで、
わかりますわかります、
向き合って聞くともしかしたらしんどいのかもしれないです、うん、でハイスクールララバイさんもなんかラジオを聞く感じで、あ、うん、今日の話はいまいちだな、今日の話はまあまあまあまあ面白いんじゃないかなみたいな感じで、そういう聞き方をすると平熱的に面白いかもしれないです。その毎回感想を持って、うん、まあちょっと話し方がいまいちかなとか心の中で思いながら向き合って聞くと多分しんどいと思うと思うんですよ。だからまあその自分の実体験からしてラジオ感覚みたいな、
うん、
BGM とかにすると、はい、そんな感じでちょっと聞いてみるのもいかがでしょうと思います。
なるほど。
あともう一個だけ解決策っていうか、はい、自分がどうしてたかっていう、はい、俺はそのもうその人物自体を楽しんでたんですよ。
ああ、なるほど、はい、
その
はい、
なんかそういう人って、
はい、
まあ、少なからずその友人だけじゃなくていろんな、うん、そういうタイプの人はすごく、はい、人生で会ってきたんですけど、はいはい、エツに入って自分の世界に入ってうわーって話し出す感じ、そのノリ、あ、来たぞっていうのが分かる感じってある、
はいはいはい、
もうノリに乗ってきたら、お、来たぞ来たぞ来たぞって俺心の中でその人物を面白がってたっていうか、その楽しんでるんです。だからそのハイスクールララバイさんもですね、上司がいや俺たちの頃はみたいなこと、おお今日も来たぞみたいな感じで、その人物自体を楽しむと
適度な距離感っていう感じ
ですね。そうですそうです、あの向き合いすぎずに、
う
これは悪口じゃないです。
動物園の動物を見るように笑
って る。こう距離感
そうそうですね。そうそう、例えばライオンが檻にいて吠えたらおーってなるじゃないですか、うん、ゴリラがドラミングしたらおーってなるじゃないですか、はいはい、そんな感じで、いや俺たちの頃はとか言い出したらおー、 おー今日も来たぞそういう楽しみ方をするのもありかなって思います。
なるほど。そしてその決してこの檻のここは外れないっていうことですね。
そう、俺の共通の友人は多分檻の中に入ってしまってたんですよ。で当然
ですよね、
ゴリラの檻に一緒にいたら
辛くなりますね。
辛いというか危険ですし、あのライオンとかも危険じゃないですか。その
確か
にやっぱり自分たちとは違うもんで種類が違うから危ないですよね、うんうんうん、だからその俺の友人もある種同じ精神世界として同じ檻に入ってしまったら危険なんですよ、うん、でその上司の方も同じ檻に入ると苦痛を感じるというか危険なんですよ、うん、だから檻の外からそっと見守る気して
そう
一番
ね、うん、
そう、これ初めてじゃないですかね、もしかしたら俺の実体験で話すのって、あ、うん、今まで、うん、これで考えて話したんですけど、
はいはい、
今回そうぴったり自分の実体験と照らし合わせるあのお便りが来まして、
はい、
こうかなって思いました。
すごい、でもなんか勉強になりますね。人の付き合い方には あのそれぞれの適切っていうのか、それぞれに合った距離感ってありますもんね。
はい、
みんな一緒の距離じゃないですもんね。なんか今お話聞いてきっとお話ししやすいタイプなんじゃないかなって、あのこのハイスクールララバイさん、片桐さんもそうですけど、きっと話しかけられやすいというか、きっとお話ししたいって思わせるなんかが終わりになるんじゃないですかね、こうオーラとして。このハイスクールララバイさんも、
まあハイスクールララバイさんはね、多分上司というか先輩の方に可愛がられて、ハイスクールララバイさんがどう思ってるかは別として、うん、
まあまあね、別として、
あっちの方はもしかしたら可愛がられてるんじゃないかなって思います。
そうそうそう、きっとそうかなって思いました。
はい、
うん、いや、あのぜひちょっと参考にしていただいて、楽しいお付き合いになるといいですよね。
そうですね、人間関係を楽しく過ごして、ね、そうそう、自分なりの方法で、うん、さっきのやつを俺のやつを使ってみるのもいいです。
はい、ぜひぜひちょっとやってみていただければと思います。そして何かあの変わったことがあればまた教えていただきたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。片桐隆さんのシンプルをお聞きください。 お聞きいただいたのは片桐隆さんのシンプルでした。失敗なんて
どんまい。
ラジオネームショコタンさんのお便りです。
はい。
昨日大っぴらに転びました。手はパーの状態でベタンと地面に両手両足広げたような感じで転んでしまいました。顔と手のひらと膝をすりむきましたが、普通に歩くことはできます。思い返せばとても恥ずかしい。大人になってから人前で転ぶなんて恥ずかしすぎます。
どんまい。
うーん、
そうですか。
わかります。
今も恥ずかしいと思いますよ。
わかりますよ。もう
お怪我ですよね。
ね、
膝と顔と肘、
いや、わかります。この気持ちもわかります。状況も私も人生でに、まあ多少転ぶっていうのはもっと何回もありますけど、人生で2度本当に大っぴらに転びました。
少ないじゃないですか、人生で2度なんて。
あ、ちっちゃい頃は別ですよ。でもその大っぴらにっていうのは結構な大っぴらな感じで、1回はですね、鼻の下が血だらけになりまして、なんて鼻の下やねんって感じですよね。そうやって
ちょろっちゃったんですよ、さっき。
いやいや、その後もね、みんなに言われました。普通は鼻の頭だと、なのに、なんで鼻の直下のところが血まみれですっごい怪我したんですけど、でもう一回は両肘を骨折しますね。私の場合ね、思い返せばとてつもなく疲れてたんですよ、
うんうん、
その時っていうのを思い出しますから。なので今日お便りをいただいたこのしょこたんさんも疲れてらっしゃるんじゃないかなとちょっと思いました。
うん、
はい、私これ解決方法をお伝えするわけの全然コーナーでも何でもないんですけどでも、うん、私最近ね、分かりますかね、こう乗るとすっごい振動するマシンあるじゃないですか。両足で乗ると、うん、なんていうんですか、細かく振動する機械があって、それを買ったんですね、
はいはい、
運動不足なので単純に、
うんうん、
で最大20分とかまでタイのバーができるのかな、そのぐらいのやつを、まあ、5分ずつぐらい朝バーとかって乗るようにしたら、うん、なんかね、自分の疲れ度合いみたいなのが分かるようになったんですよ、
うん、
で別にそんなマシンをおすすめしてるわけではなくて、なので、
おすすめしてもいいんじゃないですかってことは、皆さんにも皆さんにもいいものが、
いいとは思います、
うんうん、
でもなんか例えば毎日散歩するとか、
うん、
毎日同じぐらいの距離を散歩するとか、今みたいなのをやるとか、うん、なんかこうルーティーンで何かすると自分が
運動ですよ、ね、
なんかそうそうそう、疲れてるかなとか、うん、ちょっと調子が良くないかなとか、なんかこう変化を感じるので、もしかしたらこう疲れてるかもみたいなことを感じられるような、なんかルーティーンで何かをされるっていうのもいいかなとちょっと思いました。
うん、まあまあ全然健康に運動は良いことですからね。そう、英子さんも偉いと思います、その今やってて。あとは血流とかの筋肉のほぐしとかにもなりますしね、その震えるマシン。
そうらしいですよ。そうらしいです。びっくりするほどブルブルする。
そう、いいと思います。ほぐしにもなるし、まあそれに限らず、さっきほど言ったようにストレッチでもなんでも、
うん、
まあ健康のためにも。心身の健康のためにもいいかなと思います。
何かそんなのも取り入れていただいたりすると、こう疲れてるなって気づいたら休むとか、なんか鍛えるとか、なんかこう自分の体の具合に合わせてこう調整するようなことを取り入れたらいいかなみたいにちょっと思いました。
何の話でしたっけ？失敗談の話。
失敗談の話よ。
しょこたんの話ですよね。
そうそうそう、
しょこたんさんの話で。
そうそう。
まあ、それに関して言うと、気にすることはないと思います。
まあ、
よかったら運動もしてみてください。で、俺なんてもう人生、実際の意味でも、二つの意味でも、何十何百とこけてますから。まあ、男の子ですしね。男の子っていうのも、おじさんですけど、あれ。
転ぶって本当に転ぶってことですか？
もうそんな人生、しばありますよ。なんやかんや。うん。
感じね、
バンバンこけます。今はまあ
大人になっていくにつれてそんなにこけなくなるけど、それでも人生何十何百と多分こけてますよ。
まあ、そっかそっか。
特に男子は多分、だからそんな気にすることないですよ。
転んだことそのものを、まあ、そもそもあんまり気にしなくても大丈夫っていう。
怪我はなきよう気をつけてください、
うん、そうね、そう思います。
そうそうそう、
はい、今後のためにっていう、
はいはい、
ですよね。
あ、痛々しいですしね。
転んじゃって、ね、怪我しちゃったら
痛いですし、
すりむいちゃったってなんかね、すりむきますって、すりむくのも痛いですもんね。
痛いです痛いです。
なのでソコタンさん、お互いに、私も気をつけますので、お互い、ね、
僕も気をつけます、は
い、転ばないように気をつけて元気に頑張っていただきたいと思います。
はい、
はい、お便りありがとうございます。
ありがとうございます。
これからも頑張ってください。
どんまいどんまいどんまい。
課長、少し相談があるんですけど。
ああ、はいはい、相談。
はい。
ああ、前の言ってた休憩の件ね、ちょっと他の人にも聞いてみて、調整するもんでね。
の課長、違うんです。
そうかそうか、レイアウトの件ね、今度新人さん入ってくるもんで、そのタイミングで多分来月あたりぐらいに変えようと思う。
レイアウト、ですか？
あれ、違った？
違います。あれ、何言いたかったんだっけ？萌えは。会社の大切な従業員は、こんな経験で会社を離れていくかもしれません。株式会社バリューオブライフは、従業員一人一人の個性を引き出し、生き生き働くコミュニケーション環境づくりのお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせください。
新冒険チャンネルは、冒険のように人生を楽しもうをテーマに、皆様の生きるを応援いたします。パーソナリティは、スーヤ英子と片桐隆さん。番組スポンサーは、コミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフの提供でお届けいたしました。これからも皆様の体験、ご相談をご紹介しますので、どしどしお便りお寄せください。それでは次回をお楽しみに。